練馬区議会発行練馬区議会だより、令和5年1月第227号、声の区議会だより第176号をお届けします。声の区議会だよりをお聞きの皆様、いかがお過ごしですか？この声の区議会だよりはカセットテープ版とデイジー版があります。それでは今回の内容をご案内してまいりましょう。テープの表側です。1番新年のご挨拶、2番令和4年第4回定例会の概要、3番新春を迎えて各会派の抱負、4番一般質問の用紙。この途中まで。裏側に参りまして、表側より引き続き4番一般質問の用紙、5番議決した議案、6番12月補正予算、7番令和5年第2回定例会から請願陳情の審査方法提出期限が一部変更になります。8番会議の開催状況、9番意見書声明、10番短信、11番定例会の開催予定、12番各会派の構成、13番後書き、以上の順にお伝えします。カセットテープ版には主要な項目の頭にトーンインデックスが入っていますのでご利用ください。またこの区議会だよりの内容に関するお問い合わせは電話代表で 3993-1111 番までどうぞ。それでは最後までごゆっくりお聞きください。はじめは練馬区議会議長藤井隆より新年のご挨拶です。
区議会を代表して謹んで新年のご挨拶を申し上げます。新型コロナウイルス感染症の発生から早3年が経過しようとしています。昨年は第6波第7波と感染の波が来るたびに感染者数が爆発的に増加し、過去最高の記録を更新し続けました。多くの方が感染拡大がどこまで続くのかと、えも言われる大きな不安を覚えたのではないでしょうか。またロシアによるウクライナ侵略や円安に伴う物価高騰のラッシュが現在も続いており、社会情勢の先行きが不透明で、区民の皆様には心配な日々が続いていると推察しております。そうした中ではありますが、今年こそは明るく希望に満ちた年にしていきたいものです。本年は我が町練馬を全国にまた世界に発信する絶好の機会となります。今春から植物分類学の父と呼ばれ、名誉区民でもある牧野富太郎博士をモデルにした NHK の連続テレビ小説らんまんが放送を開始します。5月には豊島園跡に練馬城址公園の一部が開園し、夏にはハリーポッタースタジオツアー東京が開業します。さらには秋に全国都市農業フェスティバルが開催されるなど、大きな事業が目白押しの楽しみな一年となります。区議会といたしましては、皆様が希望に満ち安心して活力ある生活が送れるよう、健康福祉施策の充実や地域経済の発展、まちづくりはもとより少子化対策として全会派一致でまとめた子育て世帯への総合的な支援については特に力を入れて取り組んでまいります。引き続き皆様のご理解とご支援をお願いいたします。
以上、新年のご挨拶でした。次は、令和4年第4回定例会の概要です。練馬区個人情報の保護に関する法律施行条例を可決、令和4年度一般会計補正予算などを可決、 令和4年第4回定例会は11月25日から12月9日までの15日間の会期で開催しました。定例会の初日に区長から新型コロナウイルス感染症対策、不登校実態調査、石神井公園駅南口、西地区市街地再開発事業、仮称取り組み強化プランの策定などについての所信表明があり、これを受けて11人の議員が一般質問を行いました。議案として区長から練馬区個人情報の保護に関する法律施行条例、令和4年度練馬区一般会計補正予算など25議案が、議員から知的障害者、知的障害行政の国の対応拡充を求める意見書、子育て世帯への総合的な支援を求める意見書など3議案が提出されました。審議の結果、区長提出25議案、議員提出2議案を原案通り可決、議員提出1議案を否決しました。以上、令和4年第4回定例会の概要でした。続いて、新春を迎えて各会派の抱負をお伝えします。議会運営委員会を構成する会派の新年の抱負をご紹介します。各会派の構成については後ほどお伝えします。政策実現で練馬区政をさらに前へ、練馬区議会自由民主党17人、謹んで新春のお喜びを申し上げます。本年が区民の皆様にとって素晴らしい一年となりますようご祈念申し上げます。また日頃から練馬区議会自由民主党に対し温かなお力添えを賜り心から感謝申し上げます。早いもので新型コロナウイルス感染症の出現から3年が経過しようとしています。練馬区ではワクチン接種体制練馬区モデルの確立をはじめ医師会等と連携した自宅療養環境の整備、医療・酸素提供ステーションの開設等、先駆的な政策を矢継ぎ早に実行してきました。またそうした感染症対策と並行して、保育所待機児童ゼロを2年連続で達成、高齢者の特別養護老人ホームの整備数は都内で一番となると、様々な分野で区政を前へ進めてまいりました。特に我々練馬区議会自由民主党が最も力を入れて取り組んできた医療環境の整備に関しては、昨年8月に自生会練馬高野台病院の開院、10月に練馬光が丘病院の移転改築が無事に完了し、区内病床数の増床を着実に進めています。合わせて、順天堂練馬病院で実施されていた3次救急医療の施行が昨年末完了し、今年度内には救命救急センターを開設できる見込みとなりました。区民の皆様の安全安心に向け、これからも医療環境の充実に力を入れて取り組んでまいります。本年は4月に名誉区民、牧野富太郎博士をモデルとした NHK 連続テレビ小説、ランバンがスタート。夏にはハリーポッタースタジオツアー東京のオープン。秋には全国都市農業フェスティバルの開催等、練馬区に大きな期待が寄せられる一年となります。昨年から続く物価高騰の影響も深刻さを増しています。この間、自民党の提案で実現したプレミアム付き商品券の発行やキャッシュレス決済ポイント還元事業等、家計と事業者の双方を支援する政策を引き続き提案してまいります。我々練馬区議会自由民主党は責任ある区議会第1会派として本年も政策実現を通じて区政をさらに前へと進めてまいります。引き続きのご指導、ご鞭撻を賜りますよう心よりお願い申し上げます。住みやすさナンバーワンの練馬へ練馬区議会公明党11人、新春をことほぎ、謹んでご挨拶申し上げます。皆様には日頃より公明党をご支援いただき、心より感謝申し上げます。昨年は3年ぶりに練馬区の2大イベントである、照姫祭り、練馬祭りが開催され、区は感染対策を徹底しながら、ウィズコロナの日常へと向かいつつあります。区内医療は昨年8月に 練馬高野台病院、10月に練馬光が丘病院が開院し、地域医療も大きく進展しました。一方、区民生活はウクライナ情勢等によるエネルギー高や急激な物価高騰により厳しさを増しております。練馬区議会公明党は 30% のプレミアム付き商品券発行やペイペイを利用した 20% キャッシュレス還元事業の実施を求めるとともに、子育て世帯、一人親家庭、住民税非課税世帯への早急な給付金の支給を推進しました。今後も引き続き、区民の命と暮らしを守り、住みやすさナンバーワンの練馬を目指してまいります。本年は練馬城址公園の一部開園や、ハリーポッタースタジオツアー東京のオープン、牧野富太郎博士がモデルの NHK 朝の連続ドラマが放映されます。区内経済活性化と練馬区をアピールできる機会として取り組んでまいる所存です。本年も公明党への力強いご支援を賜りますよう心よりお願い申し上げます。物価高騰に対し真に必要な支援を練馬区議会、未来会議、都民ファーストの会、国民民主党6人、慎んで新春のお喜びを申し上げます。未だ新型コロナウイルス感染症が収束しない中、ロシアによるウクライナ侵攻や過度な円安進行の影響を受け、物価高騰に歯止めがかからない状況が続いています。区においても区民生活や経済活動が多大な影響を受けています。我が会派はこれまで困窮世帯に向けた練馬区生活支援臨時給付金をはじめ、区民の生命財産を守る施策を区に求め実現してまいりました。これからもウィズコロナを見据えた対策と並行して物価高騰支援とし、必要な方へ必要な支援が行き届く戦略的な施策を掲げ、区民に寄り添い、区民目線で課題に取り組み、かつ将来へ持続可能な区政運営に努めてまいります。皆が安心して暮らせる平和な練馬を、インクルーシブな練馬を目指す会5人。昨年はロシアのウクライナ侵攻で改めて武力のない平和な社会を築くことと命の大切さを実感しました。これからも非核都市宣言をしている練馬から武力ではなく対話による平和を発信していきます。収束しないコロナ禍とともに加速する社会の不安定な経済状況は、非正規労働者や女性、子ども、高齢者、外国人をはじめ多くの人がさらに弱い立場へと追い込まれています。そして地球規模の気候危機は待ったなしです。私たち5人は豊かな自然環境の中でお互いを認め合い、誰もが安心して暮らせる練馬を目指して力を尽くします。毎日の生活に寄り添う区政の実現へ、日本共産党練馬区議団5人。昨年はコロナ禍と物価高が襲う中、私たちは住民要求を区政に届け、補聴器助成の新設や子ども医療費の充実、病床増等区政を動かしてきました。私たちが実施した区民アンケートでは、家賃補助や給食費無償化、国保、介護保険料の引き下げ等とともに、業者からは燃料支援やインボイス中止等の声が寄せられました。同時に、冷暖房や食事を切り詰める区民の方々が、今も大勢フードバンクに来ている実態があります。私たちは引き続き、区政に区民の声を上げ、区民の生活を守るために、今年も全力を尽くします。区民の生活が第一、区政の前進を、練馬区議会立憲民主党4人、慎んで新年の喜びを申し上げます。沢村慎太郎、本年も子育て、教育、高齢者施策に取り組みます。白石恵子、子ども、高齢者、事業者の声を届けます。富田健二、今年も区民の皆様に一番身近な政治を。渡辺照子、政治は生活です。当事者の声を練馬区政に。本年も引き続き練馬区議会立憲民主党に対しご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。以上、新春を迎えて各会派の抱負をお伝えしました。
一般質問の用紙をお伝えします。一般質問は11月28日、29日、30日の3日間、11人の議員が行いました。ここでは質問と回答の用紙をお伝えしています。また質問の様子は区議会ホームページ議会放映でお聞きいただけます。ぜひご利用ください。それではお伝えしてまいります。新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、密閉空間での人との接触を避けるため、今回も一人のアナウンサーでお伝えします。あらかじめご了承ください。はじめは、こんな時代だからこそ着実な一歩でまちづくり、練馬区議会自由民主党小泉純次の質問です。区長の基本的な認識について。質問、日本経済の現状の捉え方は。回答、円安の進行による物価上昇が懸念されています。国と地方を合わせた債務残高は GDP の2倍を超え、世界に類を見ない状況であり、危惧の念を覚えています。質問、速やかに補正予算を編成し、急激なエネルギー高、物価高に不安感を募らせる区民生活の防衛を。回答、真に困窮する区民の支援として補正予算を提案したいと考えています。地域の振興策について。質問、スタジオツアー東京の開設を機に、地域振興に結びつくアイデアを結集し、税収増へ結ぶべく努力をする時では。なお、スタジオツアー東京とは、ワーナーブラザーススタジオツアー東京メイキングオブハリーポッターのこと。回答、区内周遊を促進し、地域経済の活性化などにつながる取り組みについて検討を進めます。給食の黙食について。質問、小中学生のコロナメンタルクライシスの兆候への教育現場の現状把握と対処法は。回答、コロナ禍での教育活動の制限が影響しているものと考えています。面談の実施などきめ細かく対応しています。体験活動などを取り入れ、主体的に取り組む教育活動を充実させてきました。質問、食事と会話は子どもたちの心と体を作る土台、感染しにくい形、食べ方を考える努力で突破口を見出せるのでは。回答、様々な活動などによりコミュニケーションの充実を図っています。感染状況や国などの動向を注視し、引き続き心の安定と健全な育成に取り組んでいきます。高齢者向け臨時医療支援施設について。質問、現場が安心して業務に取り組めるよう、支援体制などのあり方について東京都に働きかけを。回答、状況に応じて臨時医療支援施設を確保するとともに、受け入れがスムーズになされるよう東京都へ働きかけます。介護保険について。質問、多くの区民の介護を実践してきた区内中小事業者支援の今後の展開が課題、事業者の現状の評価と見通しは。回答、事業者の経営努力でコロナ禍でも継続してサービスを提供してもらっています。区内介護事業者数も増加しています。 ICT 機器などの導入支援、処遇改善加算のセミナーなどを実施しています。今後も支援の充実を検討していきます。障害者意思疎通支援について。質問、心身障害者福祉センターでの情報支援機器の相談、体験、操作方法のサポートなどの準備状況は。回答、地域団体と連携し、来年1月の障害者 ICT 相談窓口の開設に向け準備を進めています。質問、失語症への支援を充実すべきでは。回答、心身障害者福祉センターで訓練を実施しています。当事者団体などの意見をもとに支援の充実を検討します。行動経済学の知見の活用について。質問、ナッジ理論の利点は低コストで検診受診率を上げられること、導入の評価検討は。回答、理論を活用し効果的な通知の文面などを検討します。サイバーセキュリティについて。質問、区民生活に関わるシステムの安全安心にはセキュリティ更新が欠かせないのでは。回答、 DX 推進方針を策定し、より高度な対策を講じていきます。練馬区議会自由民主党小泉純次の質問でした。次は 子どもの幸せを最優先する社会を目指して、練馬区議会公明党、酒井妙子の質問です。区長の基本姿勢について、質問、予算編成の基本的な考えは、回答、区民生活の安定を守るため、緊急的な支援に取り組んでいます。質問、区事業で東京都パートナーシップ宣誓証明書の活用を、回答、東京都の事業に類似する事業での活用について検討を進めています。質問、スタジオツアー東京施設の教育プログラムに区内の子どもたちの参加を、回答、参加できるよう取り組みます。質問、がん患者アピアランスケア支援を、なお、アピアランスケアとは、治療に伴う外見の変化に対して、医学的、西洋的、心理社会的支援を用いて、外見の変化を補完し、外見の変化に起因するがん患者の方の苦痛を軽減するケアを行うこと。回答、今後設置する連絡会で支援策を検討します。質問、帯状疱疹ワクチン接種助成を、回答、国で検討中です。動向を注視します。温暖化対策について、質問、新環境基本計画の削減目標を国と同等の水準に、回答、審議会などの意見を参考に国の目標を踏まえ定めます。質問、学校などの太陽光発電と蓄電池の整備を加速させ、PPA の検討もすべき。なお、PPA とは、パワーパーセスアグリーメントの略。発電事業者が施設所有者から建物屋上などを借り、太陽光発電設備などを設置して、発電した電力を施設所有者などに販売する事業形態。回答、学校は優先的に取り組んでいきます。PPA は研究します。質問、公共施設のゼブ化と EMS の導入を。回答、原則、ゼブ化の目安、30% から 50% の省エネ化を目指していきます。EMS は検討します。母子健康手帳について、質問、電子母子手帳アプリ、練馬すくすくアプリの充実を、回答、国の母子手帳見直しの動向を注視します。質問、練馬区もリトルベビーハンドブックの作成を、回答、東京都が NICU 退院支援手帳を作成しています。質問、視覚障害者用母子手帳の情報の更新を、回答、情報冊子を音声ガイド付きで作成しています。寄り添った対応に取り組んでいきます。認知症支援について、質問、サポーターの増員を、回答、3万2000人が養成講座を受講しています。今後も町会学校などに広く呼びかけていきます。質問、相談窓口の周知とサポーターとの連携を、回答、サポーターと共にチームオレンジの活動を開始したなどです。質問、認知症の方の向上心につながる学習プログラムを広く実施すべき。回答、特色あるプログラムを区内事業者へ紹介などします。AED の設置について、質問、地域 AED マップの作成など設置場所の周知を、回答、区ホームページから閲覧できます。質問、公共施設に AED の屋外設置を、回答、適切な設置を研究します。子育て支援について、質問、国の総合経済対策にある伴走型相談体制と経済的支援を一体的に実施する事業を練馬区でも早急に実施を、回答、国の動向を確認しながら検討していきます。質問、保育所などを拠点に子育て支援の充実を、回答、引き続き支援の充実に取り組んでいきます。質問、3歳児が屋内で思い切り遊べる場所の整備を、回答、年齢に適した遊び場の充実を図っていきます。質問、子どもの弱視を早期発見し、医療へつなぐ重要性の周知を、回答、検査方法や重要性などの周知啓発に取り組みます。光が丘地域について、質問、町のバリアフリー整備推進を、回答、可能なところから着実に整備を進めていきます。質問、伝わる情報発信を、回答、必要な方に必要な情報を届ける情報発信に取り組みます。練馬区議会公明党、酒井妙子の質問でした。続いて、 特殊詐欺対策強化などで安全安心な区民生活を、練馬区議会自由民主党西山清隆の質問です。区民共同について。質問、区民共同への考えは。回答、区政運営の根幹です。質問、発信力強化を。回答、広報戦略の転換が必要だと考えています。プロジェクトが目白押しの5年は、練馬区の魅力などを発信する絶好の機会です。戦略的広報練馬推しを展開します。質問、町会自治会の互助の仕組みを絶やさないため新たな支援策を。回答、今年度からデジタル活用の講習会を実施などしています。デジタル戦略について。質問、フリーアドレスの効果や導入に向けた課題は。回答、執務スペースの有効活用などです。環境の整備と紙前提の業務からの脱却などが課題です。電話による詐欺について。質問、各種団体などに練馬区として詐欺撲滅活動の協力依頼を。回答、練馬区安全安心協議会を通じ、詐欺対策の取り組みの共有などしています。自動通話録音機対応事業で協力などしてもらっています。練馬休日休館診療所と練馬つつじ歯科診療所について。質問、コロナ禍でも安心して利用できるサービスの向上を。回答、医師会と協議し、事前予約制を10月から導入しました。質問、咀嚼などのトラブルに練馬つつじ歯科診療所活用を。回答、歯科医師会と連携し、接触・嚥下機能支援センターで訪問検査を行い、必要な方を医療機関につないでいます。 AED について。質問、区内の設置総数と利用実績は。回答、公共施設385箇所、病院などに541箇所です。3年12月発表の国内利用実績はおよそ1100人です。質問、使用方法の周知を。回答、今後も地域団体などに情報提供していきます。質問、コンビニへの設置を。回答、区内2カ所に設置されています。省エネルギーと CO2 削減について。質問、庁舎や小中学校の温室効果ガス削減の取り組み状況と削減実績は。回答、庁舎の省エネルギー化、電気自動車の導入を推進などです。平成25年度から 6.4% 削減しました。地域脱炭素移行再エネ推進交付金について。質問、地球温暖化対策地域協議会との共同申請により、再エネ設備整備で温暖化対策と防災対策の同時実現を。回答、現時点では難しいです。質問、小中学校の総 LED 化と蓄電池の導入、商店街店舗などの LED 化推進の補助制度の創設を。回答、引き続き整備していきます。東京都の補助制度に区独自の上乗せを行っています。石神井公園駅周辺のまちづくりについて。質問、石神井庁舎機能を再開発施設に移転する狙いは。回答、駅前の利便性を生かし、さらなるサービスの向上が可能となります。質問、補助232号線の富士街道までの区間の道路整備の状況は。回答、説明会を開催しました。今後関係権利者などと協議を進めていきます。自転車の交通違反取り締まり強化について。質問、安全利用の周知と事故や交通違反の減少への取り組みは。回答、中学校で実施している安全教室を高校などに拡大します。罰則などを周知し、保険などへの加入促進を図っています。練馬区議会自由民主党西山清隆の質問でした。代わって、コロナ禍を乗り越え未来への政策の実現へ、練馬区議会未来会議都民ファーストの会国民民主党松田渉の質問です。区長の基本姿勢について。質問、物価高騰などから区民や事業所を守るための予算編成を。回答、生活を支える上で必要な施策は時期を逸することなく確実に実行していきます。質問、受益者負担について使用料の見直しなど区民に理解を得られるよう努力を。回答、区民の意見や利用実態を踏まえ適正な負担のあり方を検討します。 プレコンセプションケアについて。なお、プレコンセプションケアとは、将来の妊娠を考えながら、女性やカップルが自分たちの生活や健康に向き合うこと。質問、安心安全な妊娠・出産などの健康管理のため、積極的に発信と取り組みを。回答、毎年3月、女性の健康週間に合わせ情報を発信しています。質問、ホームページに妊娠前に確認したい項目のチェックシート掲載を。回答、必要な行動がわかるノートを配布、掲載などしています。質問、女性特有の健康課題についての大学生との連携の現状は。回答、日本女子大学の学生と連携し、食事の重要性の周知を検討しています。質問、AMH 検査費用の助成を。なお、AMH 検査とは、卵巣の中に卵子がどれくらい残っているか推定することができる血液検査のこと。回答、保険が適用されています。区独自に助成する考えはありません。経済産業について、質問、特別貸付や借り換え特別貸付を必要とする事業者への今後の支援は、回答、事業所を対象に実態調査を行っています。年度内に結果を求め、振興策を検討します。質問、商店会が継続的に活性化するよう支援を、回答、新たな顧客獲得につながる取り組みを意欲的に実施する商店会へ支援を実施します。防災まちづくりについて、質問、現在の4省通り、西武池袋線線路沿いの道路整備の進捗状況は、回答、北側区間のおよそ7割、南側区間のおよそ3割の用地を取得しました。随時暫定的に道路を整備しています。質問、鉄筋コンクリート像などの建物の所有者との協議状況は、回答、8棟あるうち2棟が除却を終え、1棟が除却予定です。5棟は協議中です。質問、富士見台3、4丁目地区計画の進捗状況は、回答、来年度都市計画決定を予定しています。児童虐待について、質問、都内の虐待件数は依然高い水準です。練馬区への通告や対応件数の推移、虐待のリスク評価をしていない事例の状況は、回答、3年度は1263件で、平成28年度のおよそ3倍です。すべてのケースについてリスク評価を行い対応しています。質問、ヤングケアラーはボランティアや事業者など地域社会全体で取り組む課題、練馬区は支援する体制の構築を。回答、地域の関係者に発見や支援の協力を働きかけ、教育・福祉などの分野が連携した体制を整備していきます。国民保護計画について、質問、平成19年に練馬区の計画が制定・運用されているが、国や都道府県などの取り組みは。回答、東京都は国の求めで9月までに362箇所の区立施設が緊急一時避難施設に指定されました。質問、サイバーテロへの備えは。回答、警察などと連携し、事故発生時の対応訓練を実施などしてきました。質問、区民の命と健康、財産を守るため、関係機関と連携した訓練を実施すべき。回答、国主導で地域ごとに順次実施予定です。都内で実施の際は参加に向けて取り組みます。練馬区議会未来会議、都民ファーストの会、国民民主党、松田渡の質問でした。今度は関東大震災から100年、防災対策の総点検を、練馬区議会公明党、宮崎春夫の質問です。災害対策について、質問、臨時災害放送局の周波数とラジオ備蓄の必要性の周知を、回答、放送訓練などの機会に周知します。質問、ペット同行避難訓練の拡充を、回答、スターターキットを活用した訓練を働きかけています。質問、医療従事者へのラインワークスの操作訓練を、回答、訓練を実施し効果を確認しています。今後拡大していきます。質問、医療救護所間での連携を想定した訓練の充実を、回答、感染状況を見極め再開します。DX の推進について、なお DX とはデジタルトランスフォーメーションの略、 デジタル技術の浸透が人々の生活をあらゆる面でより良い方向に変化させること。質問、SNS を活用した戦略的広報を。回答、広く情報が社会全体に伝わっていく、情報が自走する広報戦略へ転換していきます。質問、仮想取り組み強化プランに DX 推進を位置づけた趣旨は。回答、さらなる区民の利便性向上と業務の効率化が目的です。質問、区民が使いやすい DX の推進を。回答、利用者目線の視点を盛り込みます。質問、区民共同民間との連携の強化を。回答、さまざまな分野で連携を強化していきます。健康寿命の延伸施策について。質問、取り組みに対する考えは。回答、地域と共同し区民の取り組みを応援することです。質問、健康推進事業の課題は。回答、参加者などを増やすためさらに周知が必要です。質問、官民一体で取り組みの推進を。回答、製薬会社と協定を締結しセミナーの開催などをしています。質問、街角ケアカフェの拡充を。回答、来年常設型を1箇所増設などします。高齢者支援について。質問、一人暮らし高齢者への支援の必要性の認識は。回答、重要な課題と認識しています。質問、就活に関する相談窓口の設置を。練馬区社会福祉協議会などと連携した支援の仕組み構築を。回答、ニーズに合わせたサービスの検討を進めます。若者の貧困対策について。質問、正規雇用として就職できなかった若者たちの現状は。回答、経済的に困窮し相談相手がいない状況などです。質問、東京都 NPO 法人との連携の成果は。回答、東京都の事業で保護された6名を支援などです。質問、全庁で諸団体などと連携し公的支援を。回答、社会福祉法人などとの連携の強化などをします。質問、支援事業のさらなる周知を。回答、コンビニなど若者の目に留まる場所にチラシの掲示などをしていきます。公園について。質問、利用者の意見を反映し整備を。回答、ワークショップや地域の会議体での検討に基づく改修などを実施してきました。質問、老朽化し交換の際は誰でも遊べる遊具へ整備を。回答、検討していきます。質問、綺麗で快適なトイレに。回答、必要な箇所から補修など早期の改善に取り組みます。子どもの安全対策について。質問、 GPS 端末などの見守り機器の情報提供を。回答、機械を捉え情報提供します。質問、学校外の現地での防犯教室の実施を。回答、各校の取り組みの情報交換などで一層充実させます。質問、幼稚園通園バスの早急な安全対策の徹底を。回答、国などの検討内容が判明次第早期に導入します。質問、子どもが遊ぶ公園の防犯対策の考えは。回答、地域による公園管理の拡充を進めます。練馬区議会公明党、宮崎春夫の質問でした。次は、一人一人が認められ、共に暮らせる国、インクルーシブな練馬を目指す会、河口陽子の質問です。教育と子どもの権利。質問、子どもの権利を根本に据えた新しい学校づくりを。回答、総合的、横断的な学習を通し、自己の生き方を考える資質や能力を育んでいます。子育て支援と宗教二世支援。質問、母子手帳配布時などの広告は慎重に。回答、広告で早期教育を煽られたとの意見は寄せられていません。質問、育児関連商品による事故の注意喚起を。回答、事故防止のポイントをまとめたポスターの配布などをしています。質問、事故防止の観点でも保育現場の人員体制強化を。回答、国基準より保育士などを加配しています。質問、旧統一教会問題、宗教二世支援を。回答、国の動向を踏まえ必要に応じ支援に取り組みます。牛乳とオーガニック給食。質問、牛乳停止手続きの簡素化を。回答、 学校生活を安心して送れるようにするため、診断書の提出をお願いしています。質問、ストローレス牛乳の導入を。回答、東京都やメーカーにプラスチックストローの廃止を働きかけます。質問、有機給食の実現を。給食は国産小麦に転換を。回答、価格などから困難です。主権者教育とアドボカシー。なお、アドボカシーとは意見表明の支援のこと。質問、議員を呼んでの討論会などリアルな取り組みを。回答、全政党の議員を招く必要があり困難です。質問、子どもアドボケイトの仕組み構築を。なお、アドボケイトとは代弁者、意見表明を支援する者のこと。回答、事業の企画などで主体的に活動できるよう取り組んでいます。まちづくり、公園、道路。質問、公園という場で地域住民がつながるためにコーディネーターが必要。回答、コミュニティの場として活用してもらえるよう地域住民の参加で整備に取り組んでいきます。質問、計画ありきでなく町の未来を話し合い住民が決める場づくりを。回答、地域住民の意向を把握して進めるよう東京都に求めます。美術館問題。質問、美術館は81億円もの建築費、年間経費は億単位で増加が予測できる。リノベーションで経費を抑えてアーティスト支援の充実を。回答、多くの課題を抱えており、改修では対応が難しいため、総合的に勘案して改築としたものです。非正規公務員と公務の問題。質問、会計年度任用職員の常勤化を、ジェンダー差別の構造を認めよ。回答、考えはありません。公平公正な制度に基づき職員を任用してきました。アニメ業界とインボイス制度。質問、声優、アニメーターもインボイスに反対。アニメ業界の危機、文化の作り手を守れ。回答、税務署などと連携し、国の動向を注視しながら、区内事業者の事業活動を支援していきます。がん患者、家族、遺族支援。質問、療養に専念でき、仕事を続けられる支援。自分らしい最後を迎える在宅医療。当事者や家族支援の充実を。グリーフケアの充実を。なお、グリーフケアとは、大切な人を亡くし、不安定になっている人に、さりげなく寄り添い、援助すること。回答、アドバンスケアプランニングの啓発に取り組んでいます。グリーフカウンセリングの紹介をしています。がん患者等ニーズ調査の結果を踏まえ、支援策を検討していきます。インクルーシブな練馬を目指す会、河口陽子の質問でした。
一般質問の用紙をお伝えしている途中ですが、これでテープの表側が終わります。そのまま裏返して引き続きお聞きください。